こんにちは、小田です。今日は中国の LPR と呼ばれる1年ものの金利が 0.1% 引き下がりまして 3.55% になったんですけれども、この相場への影響、それからですね、そもそもこの LPR っていうのは何なのかっていうようなところを、これよくある勘違いがあるので、詳しく解説していきまして、でこれをご理解いただくとですね、マーケットの一歩先を行くことができるのではないかというふうに思いましたので、詳しく解説していこうと思います。でまず早速なんですけれども、ちょっと画面を共有していきまして、こちらが中国の LPR、 ローンプライムレートと呼ばれる、最優遇の貸し出しレートなんていうふうに日本語では呼ばれるものでございます。でこれがですね、今日の10時15分頃にそれぞれ 0.1% ずつ引き下がりまして、1年ものが 3.55%、5年ものが 4.2% まで低下したということになります。これは貸し出しの基準の金利ですんで、これプラス例えば、1% みたいなご融資というのが中国ではよくあるということですね。で、これが 0.1% 引き下がりましたので、基本的には中国全体に対して金融緩和効果が波及するということになりますので、人民元安、それから中国株高の要因にはなります。ただですね、概ねこれは起こるであろうというふうには言われていまして、なんで起こるであろうと言われてたかというと、こちらの LPR というのがですね、毎月20日に発表になるんですけれども、実はこのオペ金利と呼ばれるですね、中国の人民銀行、中央銀行と民間の銀行がやり取りするレートっていうのは日々更新されていまして、これがですね、6月に入って下がっていたんですね。これが7日、14日、1年という3パターンがあるんですけれども、 7日と1年がそれぞれ 0.1% ずつすでに引き下がっていまして、1.9% ですね、7日ものが。で、1年ものが 2.65% までそれぞれ 0.1 低下してたんで、おそらくこの20日に、これ毎月公表になるんですけど、これも下がってくるだろうというふうに言われてたというのが、実情なので、相場への影響というところではですね、すでに兆候は見られていたのが、ようやく周知の事実になったということなので、めちゃめちゃ大きいわけではないんですけれども、若干のこう金融緩和効果というかですね、人民元安、中国株高の要因となります。で、実際のマーケットへの影響みたいなところでいくと、人民元は素直に反応していまして、これ発表になった後ですけれども、ドル高、人民元安が進んでいまして、1ドルが 7.17 人民元という水準まで上がってきています。で、逆にですね、上海総合、中国の株式ですけれども、若干垂れていまして、これ日本株も今日、ちょっと調子が悪いというのもあるんですけれども、少し下落傾向に今はあるということですね。これはLPR が影響したというよりは、モメンタム、勢いとしてちょっと下向きになっているということが続いているという感じですかね。何かこう LPR が影響してということではないんですけれども。はい。マーケットの状況、それから LPR を取り巻く環境みたいなところについて簡単にご説明しました。で、基本的にはですね、内需、中国の内需というのがあんまり芳しくないので、ここを刺激したいんだろうなというのが、政策から見て取れるところですね。ですんで、しばらく人民元安の方は続きそうだなと思います。中国の株については、日本株なんかがすごく好調ですので、少しね、今日は垂れてるんですけれども、この辺につられながら、どこまでちょっと持ち直しの動きが見られるかなというような状況ですね。為替の人民元安の方が割とソリッドというか、結構こう固く起こりそうな話だなというふうには思います。で、一つ今日ちょっとお伝えしたいことがあって、中国の LPR ってよく報道で、中国が利下げしたというようなことが言われるんですけれども、正確には利下げではないんですね。LPR というのは、LPR 銀行と呼ばれる18銀行がありまして、そこがそれぞれこれぐらいだったら1年の貸し出しできる、5年だったらこれぐらいの貸し出しのレートでいいよっていうのを出し合って、それの一番上と一番下を切って、16個でのアベレージを取るというものなので、中央銀行が意図して上げたり下げたりしているものではないんですね。さっきご説明したオペ金利の方は意図して上げたり下げたりしてるんですけど、その影響が反映される形で LPR が決まるということになります。ちょっと細かいんですけれども、用語が持つ意味というのは非常に大切にしていて、正しく情報を取得する、 そして正しく情報を伝達するという意味で適切な用語を使っていくということはすごく大切にしていますし、多分かなり大切だと思うので、雰囲気でまあ理解しないということをですね、まあ非常に重要だと思っているということをちょっとお伝えしておきます。はい、本日は以上です。少し細かくなって、分かりづらいところもあったかと思いますが、中国の金融政策が分かると一歩マーケットの先を行けるということもありますので、今日は詳しく解説しました。よければいいねやチャンネル登録などよろしくお願いします。それからですね、 YouTube の概要欄に自分の活動のリンクをそれぞれ載せています。よろしければご覧になってください。それではまたお会いしましょう。